お座りください。今朝与えられています聖書の箇所はイザヤ書9章1節から6節までです。旧約聖書の1073ページです。イザヤ書9章。闇の中を歩む民は大いなる光を見、死の影の地に住む者の上に光が輝いた。あなたは深い喜びと大きな楽しみをお与えになり、人々は見前に喜び祝った。借り入れの時を祝うように、戦利品を分け合って楽しむように、彼らの追うくびき、肩を打つ杖、虐げる者の鞭を、あなたはミディアンの日のように祈ってくださった。地を踏み鳴らした兵士の靴、地にまみれた軍服はことごとく火に投げ込まれ焼き尽くされた。一人の緑子は私たちのために生まれた。一人の男の子が私たちに与えられた。権威が彼の肩にある。その名は驚くべき指導者、力ある神、永遠の父、平和の君と唱えられる。ダビデの王座とその王国に権威は増し、平和は絶えることがない。王国は正義と恵みの技によって今も、そしてとこしえに建てられ支えられる。万軍の主の熱意がこれを成し遂げる。以上です。平和の君と題しまして、説教を静牧師にお願いします。
ただいまイザヤ書の9章1節から6節までをご一緒にお聞きしました。始まりの1節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。闇の中を歩む民は大いなる光を見、死の影の地に住む者の上に光が輝いた。闇の中を歩む民、それから死の影の地に住む者、そういう言葉がここに出てまいります。でこういう言い方で言い表されているのは、紀元前734年から732年にかけてアッシリアの王ティグラトピレセルがパレスチナの地域に攻め込んできた時の状況です。でパレスチナには当時アラムと北イスラエルと南ユダ、3つの国がありました。でこのうち一番北にあったアラムの王様であるレチンはアッシリア軍に捕らえられて処刑をされ、滅んでしまいます。北イスラエルの王はペカという人でしたが、これは配下が裏切ってこの王様を暗殺しまして、王を暗殺した北イスラエルの将軍たちがアッシリアに降伏しようとしたんですが、アッシリアは降伏を聞き入れてくれませんでした。結局北イスラエル王国もアラム王国と同じように滅んでしまいます。そして北イスラエルの住民はそのほとんどが捕らえられて、アッシリアのさまざまな州にバラバラに送られてしまいます。代わりにアッシリアの各地から人々が北イスラエルの土地に植民をされることになりまして、今までとは違う人たちが北イスラエル王国の中には住むようになります。それが後にサマリアと言われる国の始まりになっていきます。 で、そんなふうに2つの国が滅んでしまう、そして人々が散り散りに引き離されていく様子が、闇の中を歩む民、死の影の地に住む者という言い方で言い表されているわけです。で、アッシリアが攻めてきた影響というのは、そんなふうにアラムと北イスラエルが滅ぶということだけでは終わりませんでした。一番南にあったのが南ユダ王国ですが、アッシリアはさらに南ユダ王国にも侵入してきて広い損害を与えたんです。この当時のことは旧約聖書の歴代史下28章にこんなふうに述べられています。歴代史下28章の16節、それから20節、21節をお聞きいたします。旧約聖書の707ページです。707ページ、旧約聖書歴代史下28章のまず16節を読みします。その頃アハズ王は援助を求めてアッシリアの王に使者を送った、これアハズ王というのは南ユダの王様です。南ユダが、実は自分からアッシリアに援軍を頼んだんです。で、それに対してどうなったか、20節21節です。アッシリアのティグラトピレセルはアハズを援助するどころか攻めてきて彼を苦しめた。アハズは主の神殿、王宮、高官の家の財産を一部アッシリアの王に差し出したが何の助けにもならなかった。南ユダのアハズ王はアッシリアの王に使いの者を差し向けて自分を苦しめるアラム王国と北イスラエル王国の二つの国を背後から牽制してほしい、そう願いました。ところがアッシリアはもともと領土的な野心があったものですから、この申し出をいいチャンスと捉えます。そして北にあった二つの国を背後から牽制するのではなくて攻め滅ぼして併存してしまったんです。で、さらに南ユダ王国にも襲いかかってきまして、エルサレム神殿と王宮にあった金や銀の財具や器具、また高官たちが蓄えていた金銀をすべて戦利品として持ち去り、その時大勢の人々を捕虜にして連れて行って奴隷のように使うということが起こりました。先週の幽霊杯でイザヤ書の今日の直前のところ8章16節から後のところをお聞きしましたが、あのところでイザヤは預言の言葉を予知に記して壺に入れ神殿の書庫に封じ込めていました。イザヤとしては目下の状況の中で神様から語るようにと言われた言葉をすべて語って聞かせ、そして南ユダ王国は神様に信頼することで立っていくことができるんだと、そうアハズ王に伝えたんです。ところが時の王であったアハズにはイザヤの言葉は届きませんでした。全く聞き入れてもらえなかったんです。それでイザヤは自分が語った言葉を紙に書いて壺に納め神殿に封じるというふうになったわけです。予言を封じたというのは、これはイザヤはきちんと語るべきことを語った、しかし王が聞き入れなかったのだということへの抗議の印です。で、この先イザヤはもう語ることはすべて語ったわけですから、ずっと黙って、そして、王国の歴史がどんなふうに持ち運ばれていくかを見定める、で、それが先週聞いた箇所でした。で、そんなふうに壺に封じられた用紙の一枚にイザヤは自分の2番目の息子の名前を記しています。マヘル・シャラル・ハシュバズというちょっと長い変わった名前です。で、神様からその子の名前を紙に書きつけるようにと言われてイザヤは書きつけたんですが、このマヘル・シャラル・ハシュバズという名前は意味を申しますと、分取りは早く略奪は速やかに来るという意味の名前です。 で、この息子の名前を紙に書きつけて、神殿に封じたというのは、アハズ王が今アッシリアに頼ろうとしている、その外交政策が今後ひどい荒廃を招くことになるという警告の言葉でした。そしてイザヤは沈黙の生活に入ったわけですが、まさしく神様がイザヤを通してお語りになった通りになってしまうわけです。アッシリアが背後から牽制するのではなく、二つの国を滅ぼし、さらに南ユダにも攻め込んできて深い爪痕を残すというふうになります。ですから、今日聞いている、この9章の1節2節のところというのは、8章終わりのところでイザヤが警告した通りのことが起こっている、そして南ユダの民がアッシリアによって脅かされ苦しめられている、そういう状況を踏まえています。イザヤとすればアハズ王に進言した通りのことが実現してしまった、予言が成就したということになるわけですが、しかしイザヤにとってはこの予言の成就は決して喜べなかったに違いないんです。むしろイザヤ自身がこの分取りは早く略奪は速やかに来るという言葉を書き記しながら、できればこうならなければいいのにと思いながらこれを書いてたに違いない、そういう言葉です。しかしもう一方では、アハズ王がアッシリアの王様ティグラトピレセルに援助を頼んでしまったので、きっとこうなるのではないかと危惧をしていた、そういう言葉でもあります。そして今その通りになっていることについてイザヤは心を痛めてたに違いないんです。大勢の同胞が剣によって亡くなり、また槍で脅されて捕らえ撃されていくという現実があったからです。で、そういう現実をイザヤは闇の生活、死の影の地での暮らしだというふうに言い表したわけですが、そういうふうに心を痛めながら生活していたイザヤに新しい神様の言葉が望みました。それが今日のところなんです。神様が今の状況の中で大変暗く重苦しい状況ですけれども、その中で新しい一つの言葉をイザヤにお与えになるんです。それはどういう言葉か、闇の中を歩む民、死の影の地に住む者たちに誠に明るい大いなる光がもたらされることになるという約束の言葉です。闇の中を歩む民は大いなる光を見、死の影の地に住む者の上に光が輝いた、人々は光を見ることになる、そういう約束をイザヤは示されるんです。で、この約束というのはイザヤがこの言葉を神様から示されたその時点ですでにどこかに実現していたというわけではありません。何か好ましい状況の好転の兆しがイザヤに見えていたわけではありません。目に見える世界の現実は依然として暗く重苦しく、死の影の闇が深い、そう言わざるを得ない。人々が傷つき倒れ、また捕らえられていく、願っていない生活の中に人々が押し付けられ押し込められていく、そういう現実が今イザヤの前にも南ユダの人々の前にも広がっているんですが、しかしイザヤはその中で今のこの状況がなお光である方のもとにある、光である方に伴われてある生活なのだということを示され知らされるんです。イザヤはこの言葉をアハズ王にも、またエルサレムの主だった人たちにも、イザヤ自身の弟子たちにも語ります。今日という日は暗闇の中を歩んでいる、アッシリアの軍隊に押さえつけられ死の影が私たちの日々を覆っている、しかしそれだけではない、光である方がこの状況をご存知であり、きっと自分たちを訪れてくださるのだ、そういうふうに言うんです。イザヤに示された大いなる光というのは何でしょうか。 これはどこかの国がアッシリアみたいにさらに起こってアッシリアを追い出してくれるということでしょうか。それともイスラエルの民の中から希望の光みたいな人が現れてアッシリアの軍を追い払うんでしょうか。で、そうではありません。イザヤはここで神様ご自身が行動して自分たちの状況を変えてくださるのだと、そう示され信じていた。そのことが少し後のところを見ると分かります。10章の17節のところでイザヤはこの大いなる光についてこんなふうに語るんです。10章の17節、1076ページですが、こんなふうに記されています。イスラエルの光である方は火となり、聖なる方は炎となって、一日のうちに茨と踊ろうを焼き尽くされる。イスラエルの光である方、聖なる方が清らかな火となって国中の茨と踊ろうを焼き尽くされる。しかもそれは一日のうちに行われる、そういう予言が語られます。その日には北イスラエルを滅ぼし南ユダを虐げて重くのしかかっている混乱した現実も、野の茨と踊ろうが焼かれてなくなっていくように消えていく、それも一日のうちにそうなる、そういう予言をイザヤは語るんです。しかしイザヤは神様が行動してきっとそうなるんだということは示されていても、それがいつどういう仕方で起こるのかということまでは知らされていません。いつどういう仕方で自分たちが今の状況から移されて、そして平和な状況に戻っていくのか、具体的に何か道筋が見えているわけではないのです。しかしこの大いなる光である方、力に満ちている方が今の大変に混乱した状況をご存知である、そして自分たちを見守っていてくださるということがイザヤにとっては誠に大きな慰めなんです。この大きな慰めは教えを封じて沈黙することを決めてイザヤ自身が再び語り出さなければならないと思うほどに大きな慰めだったんです。イザヤはこの光である方に見守られ伴っていただける幸いを9章の2節のような言葉で言い表しています。あなたは深い喜びと大きな楽しみをお与えになり、人々は見舞いに喜び祝った。借り入れの時を祝うように、戦利品を分け合って楽しむように。光である方、神様が共にいてくださるもとでは深い喜びと大きな楽しみがもたらされるようになります。神様に伴っていただく、そのことを知らされている人はもはや自分自身の弱さや愚かしさを不安に感じる必要はありません。どんな敵よりも強く知恵に満ちた方が自分の盾となり覆いとなってかくまってくださるということを知るからです。そしてその神様がこの私のことも知っていてくださる、今日のこの大変に困った状況もご存じでいてくださる、そのことを知るときに本当に深い安心と喜びと誠の平安が与えられるんです。この光である方が今の状況をご存じでいてくださる、そして私たちに伴っていてくださる、そうである限りどんな困難に出会うことがあってもきっと乗り越えさせていただけるようになるからです。したがって日々の生活の中でさまざまな困難な状況に出会うその時には、そこではもはや不安や恐れにとらわれるのではなくて、一体神様がどうやって今のこの困難な状況から私たちを救い出してくださるのだろうか、この困難な状況を乗り越えさせてくださるのだろうかという希望と楽しみが湧いてくるようになるんです。イザヤは神様に伴っていただくことから生じるそんな喜びと楽しみがあるのだ、 そう語った上で、それを2つの場面を例にとって語っています。借り入れの場面、そしてもう一つは終戦の場面です。あなたは深い喜びと大きな楽しみをお与えになり、人々は御前に喜び祝った。借り入れの時を祝うように、戦利品を分け合った楽しむように、そう言っています。借り入れの時というのは、私たちにとってはこのイザヤの時代の借り入れというほどの喜びは今日味わえないかもしれません。というのは、私たちは食料品というのは一年中お店に行ったら手に入りますし、そういう意味では、家の中の食料貯蔵庫が空になっていて心配するということがあまりないからです。空になっていても、お店に行けば食べ物が手に入る。でもイザヤの時代は違うんです。イザヤの時代の借り入れっていうのは、もう借り入れの直前には1年前に収穫したものがほとんどなくなっていて、どうやって次の収穫まで持ちこたえるか、でそんな緊張を強いられながら窮乏生活をしているんです。食料が底をついて、このままだと上に苦しむかもしれない。ところがそこに次の年の収穫がある。それで本当に心からほっとして一息つくというのが借り入れの時です。神様に伴っていただいていることを知らされ、その保護に感謝して喜ぶ時に心の底からほっとさせられる。それは自分はこのまま飢えるのではないかと思っている不安から、いや大丈夫、ここにあなたの助けがあると示されて本当にほっとして喜ぶ、そういう時なんです。そしてまたその神様伴ってくださることを知らされる時というのは、戦が終わって緊張状態から解放される時でもあります。戦利品を分け合って楽しむようにここに言われます。でこの戦利品というのは、後ろを見ると分かりますが、剣や槍といったいかめしい武具ではありません。この戦利品というのは冬の寒さを和らげてくれる綿入れであったり、あるいは戦争遂行のために備蓄されていた食料がみんなに振る舞われて和やかになるんです。人を傷つける武器や軍か軍服といったものは戦利品ではなく、むしろ平和の生活からは縁のないもの、無益なものとして焼却処分にされます。それが、3節4節に語られている情景です。彼らの大くびき、肩を打つ杖、虐げる者の鞭をあなたはミディアンの火のように折ってくださった。地を踏み鳴らした兵士の靴、血にまみれた軍服はことごとく火に投げ込まれ焼き尽くされた。もはや人を傷つける者は戦争が終わったのですから必要ありません。そういうものは火に焼かれて、そして本当に安心な生活がここから始まるということが示されます。イザヤは今の本当に困難な状況の中に神様が共にいてくださる、誠の光である方が一緒にいてくださって、いずれすべてのものが焼き尽くされて清められ、そして新しい生活が始まる、そういう時が来るのだという幻を示されました。でそういう幻を示されていくうちに、いつしか一人の男の子の誕生という将来を示されるようになります。で実はイザヤ自身もこれまで預言者として活動してきた生活の中で二人の幼い息子たちを与えられてきました。で二人の息子それぞれにつけられた名前に意味があったんですけれど、それはイザヤが与えられていた預言者の務めに関係してつけられた名前です。イザヤはここで自分の子ではないのですが、将来にきっと生まれる一人の緑子についての言葉を与えられ語っています。5節6節のところです。一人の緑子が私たちのために生まれた、一人の男の子が私たちに与えられた、権威が彼の肩にある、その名は驚くべき指導者、力ある神、永遠の父、平和の君と唱えられる。ダビデの王座とその王国に権威は増し、平和は絶えることがない。王国は正義と恵みの技によって今もそして常しえに建てられ支えられる。万軍の主の熱意がこれを成し遂げる。 実はこの5節6節の言葉は私たちが毎年クリスマスの季節になると聞かされ思い起こすそういう箇所の言葉です。どうしてか、この言葉はシエスのお誕生を指し示すそういう言葉だからです。新約聖書のマタイによる福音書1章の22節と23節にそのことが大変簡潔な形で語られています。新約聖書の2ページですが、マタイによる福音書の1章22節23節をお聞きいたします。マタイによる福音書1章22節23節、このすべてのことが起こったのは主が預言者を通して言われていたことが実現するためであった。見よ、乙女が身ごもって男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。この名は神は我々と共におられるという意味である。毎年クリスマスの季節になると私たちはこのマタイによる福音書の言葉を聞かされます。そしてそのマタイによる福音書に語られていた預言者の言葉というのは元をたどると今日私たちが聞いているこのイザヤの語った言葉ということになるわけです。預言者イザヤは神様から預言者としての働きを与えられ活動をしました。そしてその生活の中で二人の幼い息子たちを与えられました。長男はシェアルヤシュブという名前、次男はさっき申しましたがマヘルシャラルハシュバズという名前です。で、この二人の息子たちの名前というのはいずれも預言者としてのイザヤの活動にちなんだ名前です。で、別に言うならもしイザヤが預言者としての生活をしていなかったら、そういう生活に召されていなかったなら、イザヤの息子たちにはこういう名前は付けられなかったに違いない、そういう名前です。次男の方は分取りは早く略奪は速やかに来るという意味ですが、もう一人長男の方はです、残りのものは帰ってくるというそういう意味の名前なんです。イザヤは預言者をしていく中で自分の二人の息子たちにそういう名前を付けさせられる、逆に言うと神様からそういう名前を息子の名前として示されたほどに、実はこの二つの言葉はイザヤの預言者としての活動にとっては大事なものだったんです。イザヤが彼の時代の人たちに語りかけたメッセージの中心というのはこの二人の息子の名前にあると言ってもいいくらいです。神様は神様に信用しようとしないイスラエルとユダの民を罰して外国の軍隊に略奪させ捕虜にさせるという仕方でご自分の民を懲らしめられます。で、それがマヘルシャラルハシュバズ、略奪は速やかに来るという名前です。しかしそれは永久に神様が怒り続けてご自身の民を滅ぼすというそういう目的ではないんです。むしろ懲らしめ苦しみを経験させた後に神様は再び立ち返った者たちをご自身のもとに呼び集めてくださいます。残りの者たちは帰ってくるというのはそういう意味の名前なんです。そして神様はそんなふうに残った者たちを集めご自身がその集められた人々と共に生きてくださるためになお一人の御霊を生まれさせてくださる。イザヤはそういうことにそういうことを示されていくんです。そして自分の息子ではありませんが将来に生まれるインマヌエルと呼ばれることになる一人の御霊の幻を示されるんです。イザヤがここで示されるなお一人生まれてくる御霊というのは私たちにとってはクリスマスにお生まれになったあの御霊である主イエスキリストになるわけです。 イザヤはこの時、彼の時代の暗闇の生活、死の影の地を生きる生活の中で、大いなる光である方が自分たちと共にいてくださる。そして弱く乏しい自分たちを温かな光で照らし守ってくださるのだということを示され、その喜びに動かされて新しい予言を語りました。光である方、主ご自身が自分たちと共にいてくださる、神様が我らと共にインマヌエルということを本当に嬉しく心の底から安心できる喜びであるのだと彼の時代の人々に伝えました。そして今日ここに集められている私たちはまさしくこのイザヤが告げてくれた緑子の光に照らされ守られて生きていく生活を与えられているんです。たとえ私たちが今置かれている目下の状況が混乱を極め、不安や恐れがたくさんあって、そして目に見えない力に脅かされているようなことが多くあるとしても、それでも私たちはそれだけではないということを覚えたいんです。誠に大きな光である方が私たちの上に昇っておられる。私たちはこの方の光に照らされて生きるものとされている。そのことが語りかけられていることをぜひ覚えたいと思います。この緑子の方に権威があるのだとイザヤは語りました。2018年に聖書教会から発行された新しい共同訳の聖書では、この権威が方にあるというのが主権がその方にあるというふうに訳されています。ここに生まれてくる緑子はどんな場合にもこの世界に対して、そしてそこを生きる一人一人に対して主権を持っておられる方です。もちろん私たちの上にもこの方が主権を持ってくださっているんです。この方が主権を持っているんですから、この方が今日生きろとおっしゃってくださるならば、どんなに険しく困難な道で私たち自身にはとても歩んでいけないと思うような、そういう時にもその道を歩んでいくことができます。私たちがたとえ道を見通すことができなくて、本当にどうなるんだろうかと不安にとらわれてしまいそうになるときにも、私たちはこの方の御言葉によって生きていくんです。私は今日あなたを支え生かしているのだ、だからあなたは今日生きるのだって、私たちにこの方が語りかけてくださる限り、私たちは今日生きるものとされていきます。でそういう方が私たち一人一人に伴ってくださり、私たちの歩みを照らし、行く手の障害を燃やして乗り越えさせてくださるんです。私たちはこの方の招きを信じ、今日ここから再び歩み出す者たちとされたいと願います。私たちはさまざまな戦を経た末にそれをすべて燃やして、そして新しい生活へと招かれています。本当に神様が私たちに与えてくださる、私たちがお互いの命を配慮し育て、そして共に生きていく、そういう新しい生活に招かれていることを今日私たちは覚えたいと思うのです。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、イザヤが語るべき言葉として与えられたものをすべて語り終え、そしてもはや自分には何も残っていないと考え、示された言葉をすべて紙に記し、壺に収め、神殿に封じるということをいたしました。その時、あなたはなお、イザヤの脇に幼い二人の子供たちを置いて、本当に大切な二つの言葉を、イザヤが日々、子供の名を呼ぶようにしながら、語り続けて生きるようになさいました。そんな生活の中で、イザヤに新しいあなたの示しが与えられ、どんなに困難な状況のもとに置かれていても、どんなに見通しが利かず、そして疲れや破れを感じていても、なお光である方が私たちに与えられる、その方が本当に私たちを温かく照らし、また私たちを押さえつけ、虐げているように見えるものを燃え上がらせ、滅ぼしてくださるのだという約束を聞かせてくださることを感謝いたします。私たちは目下 今まで経験したことがなかった疫病に侵され、そしてまたそのために社会も非常に混乱をし、悲しみや緊張や恐れを抱いて生きなければならない中に置かれています。しかしどうか今日生きている私たちに、あなたがなお上から光を輝かせていてくださり、私たちの行く道を照らし、そしてまた本当に私たちが障害に出会うときにそれを焼き滅ぼしてくださる方であるということを覚えさせてください。あなたが光を照らしてくださる中において、私たちが日々与えられているそれぞれの務めを心を込めて歩み、そしてまた与えられている兄弟姉妹と隣人に対して誠実に愛を行って歩んでいくものとさせてくださいますようにお願いいたします。そのようにして、あなたの与えてくださる救い主がいつも共にいてくださることに慰めて勇気をいただきながら、私たちがあなたの与えてくださる終わりの平和に向かって歩むものとさせてくださいますように、私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。